こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。竹内香織による本書は、科学史と科学哲学の入り口から日常に潜む思い込みを点検するための新書である。題名が示す 99.9% は、世の中で確実と思われる知識の多くが絶対的な真理ではなく、現時点で最もよく説明できる仮説だという問題提起を表す。著者は物理学を専門とするサイエンスライターとして科学を単なる正解の集積ではなく反証を受け入れながらより良い説明を探す営みとして描く飛行機の揚力、自動説、相対性理論医学史などの親しみやすい題材を通じ常識やデータも解釈の枠組みから自由ではないことを示す目的は科学への不信を促すことではないむしろ確実さを装う説明に安易に従わず根拠全別の可能性を検討する知的態度を身につけることにあるこの本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、科学を絶対的な正解ではなく反証可能な仮説として捉える本書の核は、科学理論は多数の成功例によって完全に証明されるのではなく、判例によって修正または放棄されうる仮説だ、という見方にある。ある理論に合う実験結果が何度積み重なっても、次の観察で合わない事例が現れる可能性までは消せない。このため科学は真理を所有する制度というより誤りを見つけて説明を更新する方法として理解される。著者はこの点を数学における形式的証明と現実世界を対象にする知線格子との違いにも結びつける。科学の強みは普遍性ではなく検証可能な形で主張し反証的な証拠に開かれている点にある。したがって仮説であることは知識の弱さを意味しない。適用範囲で高い説明力と予測力を持つからこそ実用に耐える。ただし、その有効性を絶対性と取り違えないことが重要になる。本書は不確実性を理由に何でも同程度に疑う態度ではなく、根拠の強さと暫定性を同時に評価する姿勢読者を導く。次に、観察やデータも先入観なしには解釈できないという問題。本書は、データさえあれば客観的な結論が自動的に得られるという通念を問い直す。実験では何を測るか、どの条件を揃えるか、どの値を例外として扱うかを決めなければならず、その段階ですでに理論や問題設定が関わる。観察された事実は重要だが、それ自体が唯一の意味を語るわけではない。人は自分が持つ世界観や期待に沿う情報を重視し、合わない情報を見落としたり、既存の枠組みに収まるよう解釈したりしやすい。著者が科学史上の転換を参照するのは、過去の研究者が単に無知だったからではなく、当時最も説得的だった前提に拘束されていたことを示すためである。この論点は統計報道、仕事上の評価にも及ぶ数字や専門家の説明を拒絶するのではなく、その数字が何を表し何を表さず、どの前提で解釈されているかを問う必要がある。本書における科学的思考とはデータを権威化することではなく、仮説と証拠の関係を往復して吟味する実践である。さらに、科学史の転換例から常識が一発ムンド変わる条件を学ぶ本書は、現在の常識が将来も維持される保証はないことを科学史や医学史の事例によって具体化する。地球や宇宙についての見方、相対性理論の位置づけ、かつて治療として受け入れられたロボトミー手術などは、知識や技術、倫理的評価の変化に伴い見直されてきた。重要なのは昔の説を笑うことではない。ある時代の人々も観察と議論に基づいて判断しており、その判断は利用できる証拠、測定技術、社会的な前提に制約されていたという点である。現在の自分たちも同じ制約の外にはいない。こうした認識は流行の理論や制度を無条件に信じない慎重さを与える一方実績ある知見を軽率に否定する態度とは区別されるべきである。仮説が更新されるには単なる違和感ではなく従来の説明が扱えない観察やより広く整合的な代替説明が必要になる。本書は変化を相対主義の根拠にするのではなく常識の成立条件を意識し修正可能性を保つ知性の必要を説く。そして複数の仮説を比較して確認バイアスと思考停止を避ける。自分の頭の中にある仮説に気づくことは本書の実践的な中心課題である。人は経験、教育、所属集団、過去の成功を通じて何が普通で何が正しいかの枠組みを作る。その枠組みは判断を早くする一方で都合の良い証拠だけを集める確認バイアスを生みやすい。著者は支配的な仮説を疑うにはまずそれが仮説であると自覚し異なる仮説に触れる必要があると示す。ここで有効なのは結論に賛成か反対かを即座に決める前に前提は何か反対の説明は可能かどんな事実があれば自分の見方を改めるかを考えることである。これは情報が多い現代ほど重要である。もっとも全ての説を同じ重みで扱う必要はない。証拠の質、再現性、説明の一貫性、反証への応答を比較して判断することが求められる。 本書の言う柔軟さは判断を先延ばしにする曖昧さではなく、自説を検査対象に含める規律である。最後に相対化を通じて他者の価値観と自分の世界観を読み替える後半で展開される相対的に物事を見る視点は、科学論を人間関係や社会的判断に接続する。本書が示す相対化は真実も誤りも存在しないという投げやりな立場ではない。人が異なる結論に至る背景には、それぞれが暗黙に採用している前提、役割、価値観、判断基準があることを把握する作業である。同じ出来事でもどの問題を重視するかによって説明や評価は変わりうる。対立する相手を非合理的だと即断する前に、その人がどのような仮説の上で考えているかを探ることで議論の争点を明確にできる。自分自身についても職場、家庭、友人関係で異なる役割を担うことを認めれば、固定的な自己像や他者像を緩められる。本書は科学的な相対性と価値観の相対化を近づけながら、絶対的な基準を安易に置かない態度を提案する。ただし相対化は事実検証や責任判断を免除するものではない。証拠を吟味することと視点の複数性を理解することを両立させる点に、この考え方の実用性がある。結論として、本書は科学に苦手意識がある人、情報や常識を鵜呑みにしがちな自覚がある人、あるいは対立する意見をどう理解すべきか考えたい人に向く。専門的な数式や厳密な科学哲学の体系を中心に据えるのではなく、身近な疑問と歴史的な転換例を使い、仮説、反証、観察、相対化という論点へ入れる点が利点である。読者は科学的知識を疑って退ける技術ではなく、知識の核から示唆と限界を区別して受け取る視点を得られる。実務では会議の前提確認、データの読み方、採用した施策の再検討に応用できる。日常では相手との食い違いを性格の問題だけに還元せず、異なる前提の問題として捉え直す助けになる。同種の思考法の本には、批判的思考を手順として整理するものや、認知バイアスを個別に解説するものが多い。その中で本書が際立つのは、科学の暫定性を出発点に、確実性を求める人間の心理と社会の常識まで視野を広げている点である。簡潔な新書ながら、知識を固定物ではなく更新可能なモデルとして扱う姿勢を読みやすく提示している。ご支援いただける場合は、竹内香織ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。